古代の福岡を歩くシーズン9。遥かな昔、海の道からそして陸路を通じて福岡にはさまざまな文化が入ってきました。その足跡を訪ねる古代の福岡を歩くシーズン9。この番組は宮間市の企画協賛、餃子の山八、道の駅宗像の提供でお送りいたします。こんばんは、坂田修大です。今週は昨年好評だった糸島の伝説を紹介しながら、その伝説地を訪ねる糸島の伝説地を歩くをお送りいたします。ご案内を糸島ふるさとガイドの皆さん、三苫節代さん、岩田久美子さん、西本誠二さん、そして糸島ふるさとガイド会長の吉丸克彦さんにお願いしました。まずこのところ注目されてきました糸島、その糸島とはどんな場所なのか三苫さんに伺います。
糸島はですね、今立ってる場所から、ぐるっと周りを見渡してもらっても、どこの場所からぐるりと周りを見渡しても、山が綺麗に見える場所なんですね。その昔俗筑前、筑前不時で、貝原越見さんが、糸島は尻四方よかところと、尻四方って4里だから四四16キロ四方で、よかところってどういう意味かしらと思うんですが、16キロだから歩いて東西南北、行くことができる、そういう意味だとも思うんですけれども、山も近い海も近いという、そういうことだと思うんですね。で山が、1000メートル級の山はありません。高い山でも
そうですね、
そうです、
そんなに高い山ないですよね。
ないんですよね。そして、だいたい一番高い岩原山でも983メートル、で霊山と言われております雷山でも955メートル、こちらが山側、瀬振山系の山側なんですけれども、今度は海側、シンボルマークである茅山、これで365メートル、
ちょうど、目の前に見えてますよね。綺麗な山ですね。
ちっちゃな富士山のような形しているので、小富士という別名もありますけれども、この茅山の向こう側はもう海です。
海ですね。
玄界などですから、当然海の向こうは壱岐があり、対馬があり、そして、プサンがありというですね、大体50キロずつぐらいの距離でプサンまで届いております。なのでその距離の近さから、渡来の人々が海を渡ってプサンから対馬から壱岐から糸島に渡ってきて、ここで、人々の交流もあったし、それから文化の交流、人と共に渡ってきた文化とものが糸島で根付いて、日本の始まりがここから始まったよと、弥生文化が始まりましたという文化の場所でもあります。
今日はちょっと風が強いんですね。
そうですね、風が入りますね。
風がちょっとマイクの方に入りますので、風を背にして喋りましょう。
背にして喋りましょう。今ね、風の話出ました。心地よい風が吹くんです。
そうですね、
そんなに高い山ではないので、山からの風が海に行きます。そして、その時に山の冷気を含んだ空気が地表に降り立ちます。夜になるとですね、今度は海からの風が山に向かって、やはりその空気の中の海のミネラルたっぷりの空気が山の方に向かって流れてきて地表に落ちます。
昼も夜も
いい風が吹くということですね。そうですね、それで、ミネラルたっぷりの空気が地表に降り立って、ここで美味しい野菜ができる土壌ができる。奇跡の大地とも言われておりますので、皆さんがこぞって糸島の野菜はなぜ美味しいのとおっしゃる理由がそこにあるという、
糸島の、ね、はい、野菜も果物も美味しいですよね、
はい、美味しいですもんね、はい、そういうことでですね、海あり山ありそしてそんなに大きくないんです。117.5 キロ平方メートルぐらいですので、はい、約10万人の人々がここに暮らしておりますけれども、はい、約7割、うん、面積の7割は山や畑や田んぼなんです。残りの3割に人々が暮らしておりますので、自然豊かなのも名付けると思います。
そういうことですね。
そうですね。だから、ですね、住みやすくて美味しく、美味しいものがあって、はい、しかも都会に近いんです。空港からだいたい40分、乗り換えなしで40分で福岡空港から糸島にはたどり着くことができます。はい、アクセスの良さと、はい、それ生活環境の良さと、はい、食べ物の良さ、そういうものがあって、世界で暮らしやすい、住みやすい、はい、住みやすい小さな土地、都市、はい、輝く小さな都市世界第3位ということでですね3年前ですかね。
すごいですね、はい、世界第3位、
はい、世界第3位という、ね、そういう称号をいただいた、もう、まあ、そうですね、観光にいらっしゃるのもいいんですけれども、住んでみてその土地でその空気と風とを楽しんでいただけるとより良さがわかるかなと思います。
はい、はい、それでは今日はこの糸島をですね、歩きながら、はい、糸島のいいところを吸収しながら、はい、この糸島に昔から残る伝説なんかを皆さんに、ご紹介していきたいと思います。今日もよろしくお願いします。
はい、よろしくお願いいたします。
音楽が流れたところで早速糸島の伝説をご紹介していきます。なお糸島の伝説は糸島新聞社発行の改訂版糸島伝説集を参考にお送りします。まずお話を西本さんに聞きます。
糸島の伝説を訪ねて、まずやってきたのがですね、渡し森金禄の墓というお墓、小さなお墓、40センチぐらいの、小さなお墓が あるところにやってきました。その横にはですね、クスノキが1本5、6メーターのクスノキが1本植わっております。ここは前原市内のどういうところになるんですかね。
そうですね、ここは前原、地名で言えば前原東になります。はい、で、すぐ隣にも前原小学校がありまして、その北側の交差点に今我々はいます。
で、これ渡し森、はい、金禄の墓になってますけども、はい、渡し森というからには川があるんですね、当然
そうです
ね、流れてた、
はいはい、その昔ですね、はい、糸島水道と呼ばれるですね、水道が走っていたという話もあるんですけれども、ここから北側はですね、もう海がカフリ湾がずっと入ってきてまして、まあ、大きな海がありまして、はい、まあ、北側に泊まりというところがあるんですが、はい、そこまでもですね、こう船で渡らないといけないというような状況だったようですね。
あ、そうですか、
はい、
その船を渡した人、
はい、
金禄さん、はい、渡し森金禄さんのお墓ということですけども、
はい、そうですね、はい、
どういう物語があるんでしょうか。
はい、これはですね、まあ、今から800年ぐらい前の話になるんですけれども、はいはい、12月のもう年の瀬も押し迫った頃にですね、ちょうどその日は朝からすごくしけてまして、はい、もう夕方からはこう吹雪になってたんですね。で、当然もう渡し森もできませんので、はい、札止め、今日はもう私止めということでですね、まあ、休んでたんですけど、まあ、その時ですね、近くに住む六蔵というですね、気立てのいい若者が、金禄さんを訪ねてくるんですね。はい、で、六蔵が言うにはですね、どうしても渡りたいと、はい、うん、でその訳というのは、その六蔵には、将来を約束した伊野という恋人が対岸の泊まりにいたらしいんですけど、
伊野さん、
はい、どうしたことか、その伊野さんがですね、近所の若者と今夜祝言をあげると、そういう噂があると。
そんなバカな
って話ですね。そうですね、はい、ですからその、まあ、その真偽を確かめるというか、はい、まあ、伊野さんの心持ちを確かめるというか、はい、まあ、そのためにどうしても今夜渡りたいということで頼みに来るんです。はい、金禄さんは断るんですけれども、はい、まあ、六蔵さんがどうしてもと、まあ、頼む姿を見てですね、まあ、その同情心からか、まあ、ついにそれを引き受けまして、はい、 船を出すことになるんですね。
あ、まあ、必死に頼んだと。
そういうことになります。
ということですね、はい、出してくれと、
はいはい。で、まあ、2人で船を漕いでですね、まあ、なんとか無事に渡り切ることができたようです。
向こう岸にね、
はいはいはい。でところがですね、まあ、そこで、まあ、一晩向こうで泊まればよかったんですけれども、なんと金六さんそれから一人で戻ろうとするんですね。
吹雪の中ですからね。
そうですそうです、
戻らずにそこへ、はい、いればよかったのに戻ろうとした、
はいはい。まあ、行きは二人でこぎこぎ行ったんでよかったんですけど、
あ、二人でね、
はい、帰りは一人だからですね、まあ、それがいけなかったんですね。で結局、まあ、一夜明けてですね、こう、もう元の水面戻った時に、はい、その渡し森の船も、それから金六さんの姿も、まあ、見えなくなってたんですね。
そうですか、
はい。で、潮が引いた時に、はい、その金六さんのご遺体が見つかりまして、
はい
はい、まあ、村の人たちがですね、まあ、その遺体を泣く泣く引き上げて、はい、そして普段金六さんが船をつないでいた松の木の根元にですね、
はい、
その埋葬して、手厚く葬ったというお話になります。
そうですか、
はい。まあ、それが、まあ、今もずっとこうやって祀られているということですね。
あ、そうですか、はい。そしてその猪野さんとその若者っていうのは どうだったんですか。
実はですねその話がないんですよ。
ないんですか。
はい、後日談が載ってないんですね。あ、はい。まあ、願わくばですね、はい、何かの間違いであって、ね、六蔵さんと猪野さんが、まあ、金六さんに感謝してずっと お祈りを捧げているっていう風な終わりになってもらいたいなと思うんですけどですね。
まあ、できればね、めでたしめでたしで終わってほしいところなんですね。
はい。
どうなったか物語としては伝わっていないということですね。
そうですね、はい。
それが私森金六の墓というお墓です。そうですね、40センチぐらいの、まあ、小さなお墓です。その前に今ボランティアの岩田さんがご自宅の庭から取ってきた白い花、菊ですかね、それを今備えていらっしゃるということで、皆さんでお参りして、お参りをしたところです。今クスノキが横にありますが、このクスノキじゃなくて松の木が昔はあったんですかね。
でしょうね。
ここは金六さんのお家があったところなんですか。
そうですね、金六さんを埋葬されたのはその普段船を止めていた松の木ということなんですが、はい、今お墓があるところはですね、はい、金六さんのお家があったところだというふうに伝わってます。
はい、大きなクスノキがありますけども、そのクスノキのところに実は金六さんの家が建ってたんじゃないか、はい、そうですね、ということですね。
はい、
はい、そういうお話でした。
今度は賑やかな町の中から加谷山のふもと島小富士という静かな場所に移動してきました。ここに安行寺というお寺があります。今度はここに伝わるお話です。
ここにはですね、地下からお経の声、薬師如来像を掘り当てた正直久兵衛さんという、そういったお話が残っているそうですけれども、目の前にですね、その薬師如来像、およそ20センチぐらいの像ですね、下には蓮の花がありますね。それに座った感じでいらっしゃいます。薬師如来像を目の前にしてお話を伺います。ここにはどういうふうなお話が残ってるんですか。
はい、ここはですね、はっきりも年代も書かれておりまして、はい、明徳3年と言いますから1392年ですね、はい、今から600数十年前の話になりますけれども、はい、ちょうどこの年がですね、すごく長雨のが続いてたみたいで、はい、今我々の加谷山の南山麓にいますが、
あ、そうですね、
はいはい、その加谷山の南側で大きな山崩れが起き
て、山崩れ、
はい
はい、
中腹にですね、妙行寺というお寺が、
妙行寺、
はいはい、というお寺があったそうなんですけど、
どんな寺ですか。
妙は女辺に少ない、
はい
はい、で行うですね、
行う、はい、お寺、はい、妙行寺というお寺があった、
はいはい、そうです、はい。でまあ、その妙行寺もその山崩れにあって、もう跡形もなく埋もれてしまうんですね。はい、でまあ、その後、まあ、数年が経つんですけども、やっぱりこう人々はこう、まあ、自分のことで精一杯で、
はい、
まあ、そのお寺を再興するとか、はい、まあ、そういうところの余裕がなく、まあ、ずっと時が過ぎてたっていうような状況だったんですね、はい。 で、まあ、そんなある時ですね、まあ、この地域一帯で、まあ、一番の正直者と言われていたですね、まあ、非常に心身深い久兵衛さんが、
久兵衛さん、
はい、久兵衛さんがこう山道を歩きながらですね、ええ、あ、昔妙行寺がここにあったなみたいな、そんな感じでこう思い出した
この辺にあったよなと、はい、思い出しながら、
はい、そうです、
歩いていた、
はい、はい、そうです。そうしたところですね、まあ、どこからかですね、なんか涼やかなお経な声が聞こえてくると、
はい、はいはい、
で、おやと思って、まあ、立ち止まって辺りを見渡すんですけど、まあ、何もないんですね、
誰もいない、
はい、はい、でも耳を澄ますとなんかかすかにやっぱりお経の声が、はい、はい、でどうも今自分が立っている地面の下から聞こえてくると、
お、
はい、で、まあ、それに気づいた久兵衛さんはですね、はい、なんかハッとこう何かに打たれたような気になって、
はい
はい、これはもう何かあるに違いないということでですね、もう早速その日から掘り始めるんですね、
はい、地面
をそうなんですよ、はいはい、で、まあ、ただまあ掘っても掘っても もう出てくるのは土と石ばっかりで、
はい、
まあ、そういったのが何日か続くんです、ね、もう諦めかけようかなと思ったらやっぱりまた声が聞こえてくるんですね、
はい
はい、でそれで、諦めずにずっと掘り続けるんですけど、
はい、
まあ、そうこうしてると近所の人たちもですね、
は
い、久兵衛さんがあんなに熱心にやってるんだからということで、はい、まあ、感動しまして一緒になって、
はい
はい、掘るのを手伝ってくれるんですね、
はい
はい、そしてとうとうそのかつてあった妙行寺のご本尊であった薬師如来像、
はい、はい、
これを掘り当てるっていう話、
妙行寺のご本尊であったんですね、
はい、
はい、薬師如来像、
はい、そうですね、はい、で、まあ、久兵衛さんはですね、
はい、
まあ、その掘り出したそのお薬師様ですね、
はい、
まあ、ずっと置いておくわけにもいけないんで、まあ、この近くのですね、まあ、特使家の方にですね、
はい、
寄付を募って、
はい、
で、新たにですねお堂を再建するんですね、
はい、
で、まあ、そのお寺のもうかつての妙行寺というふうに、名前を付けまして、
はい
はい、お祭りをするということになっていきます、
そしてこの薬師如来像を安置したんですね、
はい、そうです、はい、そうです、はい、でその妙行寺さんなんですけれども、はい、ちょっと時代が流れてですね、天正年間といいますから、まあ、ちょうど戦国時代ですね、
はい、
江戸時代のちょっと前になりますけども、まあ、時の住職さんがですね、
はい、
ご長男にそのお寺をお譲りになって、福岡の方にまた別にお寺を建てて、
はい、
そこに妙行寺っていう名前をつけるんですよ、
あ、
はい、
向こうに行っちゃった、
はいはい、でそれを機にもともとあった妙行寺が安養寺と
名前を変えて、
はい
はい
はいはい、で、まあ、ずっとそこにあったんですが、平成21年にですね、今現在島小富士になりますけども、
はい、
この地に今我々がいるこの地に、移ってきて、
あ、はい、そうなんですか、は
いはい、そういった形になりますね。
あ、でそれで掘り出された薬師如来像、
はい、
目の前にありますけど、
はい、
この薬師如来像、まあ、黄金の薬師如来像ですね、金で、
はい、すごく神々しいですね、
神々しいですね、はい、そして光背もね、
はい、
のリンクも金色ですね、
はい、
まあ、見事なもんですけども、はい、それと同時にいろんなものも出てきたんです、
は
い、
そうですね、はい、左手側にですね、
一番左に、
まあ、
はい、
十二神将図、十二神将の像がありますけれども、はい、こちらも一緒に
十二の狼さんが、はい、
そうですね、
そうですね、
はい、
これが大体まあ10センチぐらい一つがね、
そうですね、
の狼さんはなんですけども、はいはい、それが 1,2,3,4 段に並べてあるということですね、
はい、
それが一緒に掘り、はい、
一緒に出てきたみたいですね、
はい、まあ、そういったお話があって、正直者の久兵衛さんにいいことがあったということ で、
そうです、ね、
現在も、ね、ちゃんとしたね、
はい、
薬師如来像というのが目の前に、はい、レンと座っていらっしゃいます、
はい、
そういったお話があったそうです、はい、地下からお経の声、薬師如来像を掘り当てた正直久兵衛さんのお話でした。
安養寺の見事な薬師如来像を拝見した後、近くにあった妙行寺跡の方へ吉丸さんに案内してもらいながら、こんな話を聞きました。
ですね、この、地方ね、
はい、
この、周り、
はい、
で寺山っていうとこあるんです。
ほうほう、
うん、それから下田っていうのはここですね。
ほうほう、
はい、で三床っていうのはこの山のちょっと陰になりますけどね、
はい、
てんてんてらまへたみとこって言ってね、お互いに悪口を言うんです。だから下手の人は気の短かもんなとか、いろいろ言うんですよね。そういう言葉がね残ってるんです。
そうですか、面白い言葉ですね。
水戸湖というのはね、観世音寺の、領土だったんですね。
そうなんですか。
観世音寺の別当がですね、こっちの隠居屋っていうのをここで作ってですね、住んどったということなんです。
そうですか。はい、
また面白い話にね、ここが塩の産地でね、塩の釜を、観世音寺からお借りして、で塩を炊いて、観世音寺に納めよったと、そういうね大釜があったらしいんです。
そうですか。
はい、昔ね、
ここから観世音寺に塩を送ってた。
多分糸島水道という話がありましたけど、一応つながっとったんだけども、もしかしたら掘ってですね、そして通したかもしれないと、運河みたいに。
なるほど。
もうわずかしかないからですね、で太宰府の方に持って行ったんではないかという説もありますね。
そうですか。
はい、それは一つの説ですけど。
面白いな。
今夜は糸島の伝説を中心にお送りしました。なお、糸島の伝説は糸島新聞社発行の改訂版糸島伝説集を参考にお送りしました。本は糸島地区の書店で販売中です。来週も糸島の伝説をお送りいたします。ご案内は糸島ふるさとガイドの皆さんでした。ここで古代の福岡を歩くリポーターの中島理恵さんです。
こんばんは。
こんばんは。
今週は宮間市の今月の楽しい催しをお届けしようと思います。
はい、
まずは10月21日土曜日に日本酒のイベントがあるんですよ。タイトルが第7回筑後7国酒文化博。
ほう。
場所がですね、九州新幹線の筑後船小屋駅の高架下。
あ、高架下で。
渋いですよね。10月21日土曜日のお昼12時から夕方6時までなんですが、こちらの会場に矢部川流域の9軒の日本酒の酒蔵が並ぶんです。宮間市観光協会の安西司さんがこの催しを行っている理由についてこんなふうにおっしゃってました。
今の先端をいく蔵もありますけど、小さい蔵が昔ながらの作り方を守って美味しいのを作ってるので、でも小さい蔵って発信力がないじゃないですか。それも合わせてこの地域エリアのお酒が美味しいっていうのを知ってもらいたいっていうのがの狙いが一つ。
ほう。
ですよ。ちなみに宮間市で行きますと、9つのうち2つあるんですが、菊美人、こちらの飲みやすくって口当たりがいい感じ、
はい、
あと玉水、こっちはですね、はい、若干辛口で晩酌酒に続けて飲める感じっておっしゃってましたね。 お酒のチケットを買って好きなものを好きなだけ各ブースで飲める、日本酒好きにとってはとってとても幸せな時間なんですが、
自分にとっての一本に巡り合えるかもしれませんね。
その辺についてこうおっしゃってました。
本命はあれだから、あれ飲んでみたいけど普段なかなか飲まない、あっちのお酒はどうなんだっていう、そういうのを真剣勝負で酒蔵さんと飲む方たちが確かめれる場になると。そうなってくるとですね、酒蔵さんも負けれませんから、決して手を抜いたお酒はそれであそこが美味しくないって思われたくないですから、だからいいお酒がこのイベントには揃うっていうので、もう通の方たちには知られているイベントです。
なるほどそういうことですか。
リキュールとか焼酎入れると全部で43タイプのお酒が並びますんで、はい、飲みがいありますよ。さらに地元のおつまみも用意されてますんで、この辺でキューッと秋の美味しい時間を過ごしてください。それからもう一つなんですが、はい、ファミリーで楽しみたいのが10月29日日曜日のイベントなんです。タイトル クスベイとハロウィンパーティー in 筑後広域公園フィットネスエリア、
はい、
朝9時から、午後の3時まで行われるんですが、この筑後広域公園のフィットネスエリアいっぱいにキッチンカーとかテントが並びまして、美味しいものがなったりワークショップできたりとかクラフト小物が並ぶんですよね。で、ミヤマルシェの実行委員会というところがやってるんですが、ミヤマルシェの実行委員会で田中洋館本舗の原田明子さんがこう言ってました。とにかく自分たちが食べたいものとか、あと珍しいものとか、ノリのいいキッチンカーのお兄さんに声をかけましたっていう、パワフルな並びになりそうなんですが、こういったものの他にもサップ、スタンドアップパドルボートですね、矢部川で遊ぶ体験とか、はい、BMX 自転車のイベント、あとスケートボードのイベントなども一緒に行われるんですよ。で、この、ミヤマルシェ自体が子どもたちと自然の中で一緒に遊ぶっていうのが基本精神なんですが、まあ、ただ原田さんこう言ってました。福岡市内とか USJ、 ディズニーに行くノリでこのフィットネスエリアに来てほしい、もう絶対仮装してきてっておっしゃるんです。中でも中学校の吹奏楽部が出演してるんですが、ここを柱にしたこんな時間がおすすめだと言います。
私たちの世代いまいち分かんないんですけど、ジャンボリミッキーっていう音楽テーマ曲があるそうなんですよ。これって小中学生がみんな踊れるそうなんですよ。なんか運動会とかで私たちがオクラハマミキサーを、世代違います、世代こっちから一緒かな、オクラハマミキサーをね踊ってたように、ジャンボリミッキーを今踊るそうなんですよ。それで吹奏楽の子たちにそれを演奏してもらって、でフラッシュボブみたいに急にそれが演奏が始まると、みんながバーッと会場に集まってジャンボリミッキー踊る、仮装してっていうのが一つ一体感になるだろうということで、これを一番楽しんでもらいたいなと。
これは盛り上がりそうですね。
大きな声で笑って走り回って、この3年間みんな子どもたちがそんなの我慢してたって、本業の田中洋館本舗で出してるかき氷の蜜の味を子どもが選べないっていう現実にやっぱり衝撃を受けたんですって。お祭りに行ってないからかき氷がわからない、もうそんな子どもたちの日々を解消してみんなで元気に遊ぼうよっていう、そういう時間にしたいっておっしゃってました。シャトルバスの運行もあります。江戸連れのイベントも詳しいことは宮間市のホームページなどでチェックしてください。
中島理恵さんでした。お知らせです。番組のホームページのご案内です。これまでの放送内容と番組を1回目からじっくり楽しむことができます。 RKB ラジオのホームページの古代の福岡を歩くシーズン9のバナーをクリックしてください。またラジオクラウドという無料アプリをダウンロードすればスマートフォンやタブレットでもお聞きいただけます。この番組は宮間市の企画協賛、餃子の山八、道の駅宗方の提供でお送りいたしました。ご案内は坂田修大でした。